皆さんおはようございます、はい、いよいよですね、この人を見ようというシリーズで、今日最後になります。クリスマスのアドベントの時からずっと、結城光先生のですね、まぶねの中にという賛美歌がありますけれども、あの中にこの人を見ようという印象深い言葉がありましたけれども、イエス・キリストというお方ですね、その方の誕生からずっと今に至るまで、今日は新天新地ということになりますね。そこまで9回にわたって見ていきました。ぜひこの大きな流れを皆さんご理解いただけると感謝ですね。そして、聞き忘れたという方はホームページにありますので、ネットやってる方はですね、ぜひ聞いて学びをもう一度していただけると、幸いな恵みをさらに受けると思います。で、前回はですね、どこまで行ったんでしたっけ？前回は、はい、前回は千年王国ですね。はい、千年王国というところまで、来ました。で、最終的には今日のこの最後の新天新地というところになるんですね。まあ、私たちのゴールはあくまでも新天新地なんです。千年王国ではなくて、千年王国というのはあくまでも千年間のこの地上における素晴らしい、期間でありますけれども、やがてそれは終わります。それが終わって、20章のですね、11節以降どうなるのかという、ことになりますけれども、これ終わるとですね、白き御座の裁きというものがあるんです。で、皆さんはこの御座の前に立つんでしょうか？立ちますか？最後のこれ白き御座の裁きでしょ。立ちません。だから安心して、これは確信を持ってですね、自分の立場というものを受け止めていただけると幸いです。すべてですね、イエスの十字架の血潮によって私たちは罪は洗い流されて、そして、罪が許されている立場なんですね。ですから最後の白き御座の裁きには私たちは立ちません。そして私たちはですね、千年王国の時に、もう栄光の体に変えられて、おりますのでね、この20章の11節から15節に出てくる白き御座には立ちませんので安心してください。一部のカルト的な教会で頭すり込まれている人がいるならばですね、そういう人はですね、ここにね、キリスト者も白き御座の裁きに立つから、熱心に伝道しなければダメなんだ教えるカルト的な教会もあるんですね。油断したら危ないよとか、救いなんか分かんないんだからとか、そういうふうにしてこう刷り込む教会もあります。ぜひそういうことを言われた時にはですね、もうイエス様の十字架の血潮によって完全に清められてるんだ、そして栄光の体に変えられているので、この立場には立つことはありませんということをぜひ皆さん確認していただけると幸いです。で、いよいよ千年王国が終わって、この21章の新天新地というところなのでありますけれども、地球はどうなるんでしょうか。新天新地ですよ、ここで言うものは。新しい天と新しい地が私たちの最終ゴールなのでありますけれども、じゃあこの地球ってどうなるんですかというと、それは役目を終えて、この地球は、もはや過ぎ去ると書いてあるんですね。じゃあ具体的にこの黙示録21章で言っていること、聖書の他の箇所ではどう言ってますかっていうのをちょっとだけここ始まる前に見ていきたいと思うんですね。それは第二ペテロの方に移りますけれども、第二ペテロちょっとお開きくださいますか。まず第二ペテロの、ここはですね、3章ですね、3章の10節から13節に書かれてあります。ページはですね、03版の聖書ですと、463ページ、ちょっとお開きください。 もしお開きできない方は聞いていただけると感謝です。第2ペテロの3章の10節から13節、日本語の聖書をお持ちの方はですね、声に出して一緒に読んでいただければと思います。よろしいでしょうか。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日はそのために天は焼けて燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ペテロにも示されてたんですね。ヨハネにももちろん示されたわけです。啓示があったわけですけれども、ペテロにも啓示があって、私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいるんだということをきっちり言ってます。じゃあその前に何があるのかというと、この12節までにあることですね。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいますということが書かれていますし、この10節にもですね、天は大きな響きを立て清らせ、天の万象は焼け崩れ、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますということで、これは千年王国が終わったらこの地球は役目を果たし終えて焼け崩れ去るということですよ。これははっきりと私たちは知る必要があります。未来へもずっとこの地球はあるわけではないということですね。始めがあるんだから終わりもあるんだということです。そうして神様は私たちに対して必要な新しい天と新しい地、これ以前の天と以前の地ですから、これはもうなくなって新しい天と新しい地が用意されているということですね。ですから白き御座の様、そして、この天地が焼けて燃え崩れ去るという、そのようなことがあります。そしていよいよまた黙示録21章に戻りますけれども、まあ、ここは皆さんと一緒に黙示録をやった時にね、かなり丁寧にやりましたので、復習する意味でポイントだけをやっていきたいと思っております。で、いよいよですね、この地球は役目を果たし終えた後、天の万象が燃えて焼け、崩れ去り、地と地のいろいろな技が焼き尽くされると、今ペテロの第2、3章言いましたけれども、これからどうなるのかっていうと、いよいよ新しい天と新しい地の時代に入ります。これが俗に私たちがよく聞くところの天国というところですね。聖書でいうと新しい天と新しい地と新天新地というふうに言われているわけですね。まあ、そういうことでもう一度全体的な流れを確認したいと思いますね。まず主イエスキリストは、神が人となってこの世界に来てくださいました。そして十字架の御業を成し遂げて、やがて復活し、そしてご自身を信じる者を完全に救うことがおできになる方、やがて、天に昇って神の右の座についておられます。今ついてるんですね。で、そこで何してるか、寝てるわけじゃないですね。そこで私たちのために日々取りなしをしてください。多いですよクリスチャン人口ね、いろんな人がいますよ。そういう人のために取りなして導いてください。いろんな変なことやらないようにね、本当に主の前に誠実に歩むことができるように、さまざまな弱さがあっても強めてくださるように、大祭司としての役割、その取りなしの技をしてくださっているわけですね。そして私たちが日々聖霊によって励まされて強められて成長することができるように取りなしをしてくださっているわけであります。やがてキリストは再臨します。この地上に見える形を持って来られます。もちろんその前に見えない形でクリスチャンを天に引き上げてくださるわけでありますけれども、地上に再臨し、 そして私たちもその時栄光の体に変えられて、イエスと共に千年王国の時にですね、再臨するんです。私たちも一緒に、私たちも一緒に来るんですよ、この地上に。その時は栄光の体ですから、罪のない体だから、だから私たちは最終的な白き水の裁きに立つはずがないんですよ。これは論理的に言ってもそういうことですね。そしていよいよその千年王国が過ぎて、新天新地が始まるわけですね。でももうちょっとその前に、この新天新地の前に今言った千年王国、これはですね、何らかの役割があるんです。私たちはこの地上において千年王国の時にさまざまな役割をですね、主から任命されるわけですよ。それはどういうことか分かりませんけど、でも現実的な役割です。その役割のために今が準備期間なんですからね。クリスチャンとして今どういうふうに生きるかっていうのは準備期間なんですよ。だからのほんとクリスチャン生活を生きるべきではありません。本当に主の前に誠実に、千年王国の準備期間なんだって意識を持って生きるとですね、本当にもっともっと充実していくと思いますね。ただそれはその人それぞれにある能力とか賜物とか、そういうものによってみんな違ってきますからね。何も背伸びをしてやるという必要はありません。あなたらしく、そして私らしく主の前に誠実に生きるということですね。そしてまた今の現実も生きるということ。千年王国分かりました。じゃあ今のこの超高齢社会の現実どうするの？今この日本の大変な現実どうするの？その中で本当に私たちは、訓練されながら千年王国の準備をし、そしてやがて、新天新地に移るということになりますね。まあ、その辺のこう大きな流れっていうものを理解しながらクリスチャンとしての歩みができれば幸いです。じゃあ21章の一節に行きますね。今日は時間の関係もありますので、7節ぐらいまでで一回閉じた、ここで閉じたいと思います。じゃあ1節、ヨハネが見たのは新しい天と新しい地です。これを啓示受けたわけですね、はい。そして以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや意味もない。これが私たちが住んでいた、あるいは住んでいる地球ですよ。これはもう過ぎ去る、ペトロが言っているようにそれはなくなるということですね、崩れ去るということを言っているわけであります。で、新天新地があるんだよということを、掲示されているわけですね。でよくテレビなんかを見ますとですね、有名人の方が亡くなったりしますとですね、よくナレーションの方が言ってるのはですね、誰々さんは天国で今頃好きなお酒を友達と酌み交わしていることでしょうとかね、あるいは好きな音楽をやっていることでしょうとかね、よくナレーションで聞くでしょ、テレビでこう有名な人が亡くなった時ね。でそういう安易にね、天国という言葉を使ってる。で私たちも安易にその天国という言葉を使いすぎる。中身知らないですよ、クリスチャンも実は。でも皆さんは黙示録とかもう本当に他の聖書もちゃんと学んでますから、天国はどういうところか、これは新天新地というんだよとかね、いろんな細かいこと知ってきたわけでしょ。で21章具体的に何回かにわたって学んだわけですから、皆さんもそういう低レベルの天国という低レベルのねものに合わせないでください。そして聖書はこう言ってるんだよ、これが本物なんだよということをちゃんと確信持って言えるようになれば幸いですね。大体テレビのナレーションの中で言う天国は実体はないですから、ふわふわ言ってる思い込みですから、それは単なる気休めなんですよ、それは。でそういう低レベルでクリスチャンも天国という言葉を使わないように、皆さん聖書を学んでいるので、それは使わないと思いますけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。でここでは、新しい天と新しい地ってありますよね。これはこの地上の地球がリクレーションしてね、もうクリエーションしても新しくなってという意味ではないんです。これはここが刷新してとかいう意味ではなくて、これはもう全く別物なの。地球じゃないです、これは別のものなんです。別物で、なぜそういうことを言うかというと、この新しいっていう言葉の意味ですね、この言葉の意味、これは 地上の延長線でここが新しくされるって意味じゃないですよ、この言葉は。ギリシャ語の言葉はこれは質的に全く新しいものだっていうこと。質的に、時間的に新しいね、全く違うものが神様が私たちのために用意してくださっているということです。天国っていうのはふわふわしているところでなくて、天と地がはっきりしているところ、これが新しい天と新しい地ですね。そして、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや運もない、まあ、ここは今、第二ペテロで、やりましたので、もう一度やる必要はありませんけれども、この地上は未来永劫続くものではありません。やがて千年王国が終わった後崩れ去ります。もう一つね、イエス・キリストの証言というのを見ていきたいと思う。マタイの24の35、ここちょっと開いていただけますか。マタイの24の35、もう終末論をやる前に、私たちがよく理解すべきところはマタイの福音書24章ですね。もうこれは何回も言ってます。もう終末論は本当にこのイエス様のが直接語られた言葉がきっちり残っているのがマタイの福音書の24章ですよね。ここで、35節でイエス様ご自身がおっしゃった言葉ですよ。一連のオリーブ山からずっと神殿を見て、そして、これからどうなるんでしょうか、世の周りにはどんなことがあるんでしょうかと弟子たちが質問しましたよね。その時にイエス様は丁寧に弟子たちに答えてくれましたね。再臨のこととかいろんなこと。そしてその一連の中で24章の35節でこのように言ってます。ちょっとよろしいですか。一緒にもし読める方お願いします。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。次ですね。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ死だけが知っています。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです、ということですね。ここから今度36からは空中再臨の話に変わってくるわけですよね。イエス・キリストが来られるときいつか分かんないんだから、今日かもしれない、明日かもしれない、ここが変わってくるんですね。その前の話ですけれども、この天地は滅び去るとイエス様ご自身がおっしゃった。イエス様ご自身が作ったんですよ、この天地は。イエス様ご自身が作った方は、イエス様ご自身がこれはやがて滅び去りますからね、新しい天と地用意するからねっていうことで言ってる。作った人が言ってるんだから間違いないでしょ。私が言うんだったら嘘ですけど、でもイエス様が言ってるんだから、作った本人が言ってるんだから、これ間違いないわけですよね。こういうことが理由になります。そしてちょっとこうまた戻りますけれども、この黙示録の21章に戻りますね。21章で海もないって言うんですよね。21章の一節で以前の天と地は過ぎ去って、海もないって言うね。聖書ではあまりこう海っていうのはいい意味で言われてない場合が多いですよね。海、それは動きやすいものとかね、さまざまなこう悪しきものもありますので、恐怖に陥れるものもあったりするので、海はあまりいい表現はされていません。でここで海もないということをここで付け加えて、でも後で出てきますから、ちゃんと海に変わるものは心配しないでもらいたいとね。ああ海なくなって天の御国に行ったら海ないの、つまんないとかね、ある人言うかもしれない。でもそれに変わるものありますから、で後でやります。2節ですね。2節いくと何て書いてあるかというと、また 私はまた聖なる都新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元を出て天から下ってくるのを見たということですね。新天新地、新しい天と新しい地、ここの中の中心は何かというと、これは聖なる都新しいエルサレムということですね。エルサレムっていうのは 神の平和の町って意味ですからね、エルサレムは。今のエルサレムじゃなくて、新しいその町は神の平和の町エルサレムということですね。エルは神でしょ、サレムは平和とか平安でしょ、だから平和の町エルサレム、それ素晴らしい名前なんですよね。でここに世界の人集まるわけですよ、千年王国になったらね。で新天新地のその名前も新しいエルサレムっていう、まあ、言い方をしているわけですね。夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から出て、天から下ってくるのヨハネは見たというふうに言うわけですね。天において、完成された都、これが降りてくる。今まだ天にあるんですよ、それは巨大なんですよね。やったでしょこれ、黙示録21章の後半で巨大ですよね。ものすごい巨大なその町がやがて天から降りてくる。今まだそこはイエス様がおられる場所ですね。でこのところが中心地であります。私たちも栄光の、体を持ってですね、この新天新地に今移るわけであります。で、アブラハムもですね、ここを待ち望んでいたとヘブル書では言ってますね。アブラハムもすごいでしょ、今から4000年前の人が2000年後に起こるこの予言も知ってたってことですよ。それをこう待ち望んでいたということです。これが聖なる都エルサレム、ということですね。花嫁のように整えられて、神の身元で天から下ってくる。三節、今度は、その時私は御座から出る大きな声がこういうのを大声でこう聞くわけですね。なんていう言葉を聞くかというと、見よ、神の幕屋が人と共にあるということですね。見よという場合は大切なものがあるから見なさいという意味ですよね。見てっていうことを言ってるわけで、神の幕屋が人となる。天の御国はどうなのかっていうと、それは神の幕屋が人となる。ちょっと意味が分かりづらいですね。でもこれは旧約聖書の出エジプト記読んでる人はすぐ分かります。神の幕屋、はい、出エジプト記思い出してください。エジプト脱出した後40年間エルサレムをエルサレムじゃなくてアラノをさまよい歩きましたね。その時に神様が備えたものは何ですか。幕屋を作りなさいってことでしょ。そして天幕を作りなさいって言うんでしょ。そしてその天幕をその指示通りに作って、そしてそこに主は臨在されたわけでしょ。昼間は雲の柱、夜は火の柱で、そこに主がおられるよっていう臨在の場所でしょ。神の幕屋、そして幕屋には聖所と至聖所があるわけですね。そこが神様が臨在する場所だから。だから何を言っているのかというと、もうこれは旧約聖書読んでる人はすぐ分かる、はい、神の幕屋が人と、すなわち神が共におられるということをここで言ってるんですよ。この3節の言葉は神が共に人といるよ、そして神は彼らと共に住みって、あえてまたここでちゃんと説明してくれるわけでしょ。共にいるんだから、そして、彼らはその民となる、私たちもその民に加えられるんだから、また神ご自身が彼らと共におられて、ここでまたしつこく言ってるんですよ。共にいるんだ、これが神の幕屋だ。私たちの神様っていうのは何か遥か遠いところにいてね、遥か遠いところから私たちを監視してね、あの人は変なことしてないかなとかね、こんなことしてないかなとか、なんか何か裁くような神じゃないんですね。共にいて私たちと親しい交わりを求めている、これが私たちが信じる三位一体の神ですよ。全然違うんです、私たちが抱くイメージが。あるいは私たちが子育てを受けた時の父親のイメージと全然違うんです。もう全然違いますからね。そういう父なる神でありますね。その方が共に住んで共におられるということであります。はい、それとですね、4節、ここではないものがあります。天の御国、新天新地でもないものいっぱいあるんですね。 悩むのあるんですよ。何がないんですか？はい、涙がないんですね。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださると書いてある。じゃあここだけ読むと、天の御国に行ったら辛いこと嫌なことがあって涙することあるのかなとか思っちゃうでしょ。ここを部分的に読むと、文脈で読まないと、ここを部分的に読むと、あ、天の御国でもいっぱい苦労があんだな、人間関係辛いのかなとか言って、あ、こっそり陰で今泣いてるように自分もまた天の御国に行っても泣かなくちゃならないのかな、でもその時イエス様が慰めてくれるのかなという意味じゃないですね。これはそういう意味じゃないです。もう今まで散々この地上において苦労したんだけど、あ、でもこの天の御国に移ったら、悲しみの原因が全て取り除かれているから涙はないんだよという意味です。これは天の御国に行っても涙ありませんから大丈夫です。え、涙がない。じゃあ何がないんですか？次は死がないんですね。栄光の体に変えられて私たちは肉体の死もないわけです。やがてね、私たちはあの肉体の死を経験するわけですね。あの肉体と体と魂の分離ですよね。それが死でありますけれども、それない。でも私たちは幸いに、もしかしてあのイエス様は生きている間に天にあの敬居される時代があるのかもしれません。これは分からないですね。明日か今日か明日かも分からないんですから、これは分かりません。でもあの死はありません。次にないものは何でしょう？悲しみですね。クリスチャンになっても生きている間はいっぱい悲しみあります。もう本当にあります。牧師も人一倍悲しみになりますね。毎回日曜日話してますけど、あるんですよ。私だって一応人間ですから、あの悲しみ本当にあります。皆さんよりあるかもしれない。そういうこうお悲しみは天の御国に行ったらありません。叫びたくなるような時もありますよね。そういうものもありませんし、あの体の苦しみもありませんね。腰が痛くて大変だとかね、もう体を動かせない、もうだんだん年取ってくるともう痛いところだらけですよね。頭が痛くなったりね、足腰が痛くなったり、いろんなところが痛みがあります。傷も受けます。そういう、ものでの苦しみもないというんですね。なぜですか？それはなぜならってちゃんと理由までつけてくれてます。以前のものがもはや過ぎ去った、すべて過ぎ去って栄光の体に変えられて、おイエス様共にいて、本当に私たちはそういう場所に移るんだからということですね。ここがあの世の中とは真逆の真剣真摯ですね。でも私たちはもうしばらくこの真逆のね、あの真剣真摯とは真逆の世の中で生きなければならないんですよ。いろんな苦労しながら、残念かどうか分かりませんけども、苦労しながらここで生きなければならない。使命があるわけですから、クリスチャンとしての使命があるから、この地上でしっかり生きることができるわけですね。まあ、そういうことで、はい。そしてヨハネに対する命令が5節にあります。書き記せっていうんですね。書き記せ、これらの言葉は信ずべき言葉であり真実だから、あなた書き記せなさいということで、このヨハネは書き記したわけでありますね。新天新地、必ず創造される新しい新天新地の約束を書き記せということで言われておりますので、全部あの新しくなる、質的に新しくなるということですよ。時間的にじゃなく質的にね。それがここで言ってることですね。そして、6節では、これは神の計画ですね。ことは成就したということで、永遠の神がその計画の成就を宣言するわけです。アルファでありオメガ、最初であり最後、これは神の永遠の名前を表すものでありますね。そういうことがここにあります。それと、6節、その後、私は乾く者には命の水の泉から与えなしのません。海はありません。でも命の水の泉というものがありますし、また命の川もありますよね。ですから、あの十分に私たちが喜び楽しめる場所がここにはありますので、 そのことを覚えながらですね、死の前に希望を持っていきたいと思います。そして7節で、勝利を得る者、信者は新天新地を相続します。当然私たちもここにいます。これが私たちに与えられている、これから来る場所でありますから、ぜひ希望を持って主の前に歩んでいきたいと思います。以上で、イエスの誕生から新天新地までをこの人を見ようという視点で9回にわたって、学びをしました。特に聖書の終末論は大切なところです。これからの時代がどうなっていくか、ぜひ私たちは今までのこの9回をこう振り返りながらですね、イエス様ご自身についてさらに深く学び、そしてこれからの未来を聖書から確認して慌てないでいきたいと思うんですね。あるいはこの世の終わりだからといって不安に持つ必要もありませんので、ですからそういう生き方をさせていただければ幸いです。最後の結びです。新天新地は私たちが確かに移される希望の場所です。この希望を確かに持ちつつ、地上の生涯を歩んでまいりましょう。そして互いに励まし合ってですね、キリストのしもべとして助け合って、キリストが生きたように、歩ませていただこうではありませんか。イエスキリストが生きたような生き方ですね。具体的にはどういう生き方かっていうと、私たちは、この埼玉北部、あるいは本庄児玉郡市に置かれておりますので、この地にあってですね、隣人に対して親切にし、家族に対して優しくし、そしてまた夫に対して妻に対して優しく親切にし、そして接して、優しい心で接して、困っている人がいたら声をかけて、悩んでいる人がいたらよく話を聞いて、その人と一緒に解決の道を模索して支援する。生活に困窮している人がいたら、それは市役所がやることだと言って冷たくあしらわないで、ライフネットという学校を紹介していただいてね、愛の手を差し伸べるとか、もう生き方いっぱいありますね。そして、今週もですね、主の前に隣人愛を実践しながら、再臨を待ち望みながら歩んでまいりましょう。